望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原めぐみです。よろしくお願いします。バルナバ先生、あの魂の気高さ、はい、ということなんですけど、あの私のクリスちゃんの知人、はい、まあ、あのカトリックなんですけれども、から聞いた話で、
はい、
あの西洋の文学とかオペラなんかにあのよく娼婦、ちょっと今日大人な話なんですけど、
はい、
娼婦が出てくると、
うん、
でそれはなぜかというと体は売っても決して心は売らないっていうその魂の気高さの象徴だと、
うん、
その娼婦というなんていうんですかね、役柄は、
う
ん、っていうふうに聞いたんですね。でそう言われてみると確かにあの大概のその、まあ、文学なりオペラなりに出てくる娼婦の人たちは貧しさがゆえに そこまでこう身を落としていく、
まあ、生きていくために
いたしかたなくその、職業を選び、だけれどもその心の清らかさというか、綺麗さというかそれは失わないで、生きているっていう女性が非常に多い、
うんうん、
でその話をしてくれた知人はありがたいことにあなたもそうよと、
あ小原さんのことも、
うん、私のこと、その苦しい逆境に置かれても決して流されずに自分を守り維持しているというのはすごく偉いことなんだよって言ってくれたんですね、
はい、
で私自身は自分のことを非常に流されやすい極めて日本人的な日本人、もうみんながやってると私もやらなきゃみたいな人間だと思ってきたので、そういうふうに思ってくれる人がいるってすごくびっくりしたんですね。でもちろんすごく嬉しかったし、でもその考え方ってやっぱりなんかこうキリスト教から来てるものではないかなと思ったので、先生はその話をどうお考えになるかなと思って今日来たんですが、
なるほどね、
まずいかがですか。
まあそのオペラとかね、そういう文学なんかに娼婦が出てくる理由っていうのは僕初めて今日聞いて、なるほどそういう面があるんだなって一つ勉強になったんですけどもね、はい、確かにその神様を信じるようになる前の自分と、
はい、
信じるようになった後の自分を考えるときに、
はい、
あんまりこう人に流されなくなったかなっていうのを確かに、
やっぱり違うんですね。
前はすごく人の目を気にしてたっていうかね、まあ、みんながやってるようにやってないとやっぱりいけないかなと思ってましたよね、
はい、
だけれどもまあ、日本でクリスチャンになるっていうことは 1% しかいないので、
そうですね、
とっても
流れに逆らわないと、
そういう面がありますよね。
そうですね、もともとのお家がクリスチャンホームでない限りは、
ない限りはね、いろんなこう変化がありますよね。
そうですね、
そうですね、そういう意味ではこう自分が自分らしく自分をこう持つようになったっていうのかな、
あ、はい、
神様信じるようになってから確かにそういう面がありますね。
そうですよ、なんか私もその魂の気高さっていうのを聞いた時に感じたことは、やっぱり彼女には強い信仰があるので、だからそう思うのかなと。でじゃあ信仰のない私は何だろうって考えたら、まあ、私っていうと、あ、この後に続く言葉が言いにくくなっちゃいましたね。品格私として例えない方が良かったな日本人のほとんどの人は信仰がないじゃないですか。でもその人たちがその魂の気高さというものを持つにあたって必要なものは品格かなと思ったんですね。
なるほどね、
やっぱり信仰って大事なのかなと思うんですけれども、
そうですね、じゃあちょっと一息入れてからまた考えましょうか。
はい、魂の気高さは、
はい、
まあ、信仰のある人にとっては強い信仰心ではないかと、で信仰のない人にとっては品格ではないかと私は思うんですけれども、先生はどうお考えですか。
そうね、やっぱりその信仰心って言われてね、確かにその神様を信頼することところから来る そういう、まあ、自立っていうのかな、自分がこう、人からだんだんこう離れて神様の方につながっていくっていうのかな、
立つっていう方の自立
ですね、立つっていう方ですね、
はい、
それでこう前は人にどうしてもこう振り回されたり流されたりっていうことがあったのが、そうならなくなって、
うん、
で自分の個性とか、うん、自分のいろんな特徴、まあ、ある時はいろんな失敗や欠点でさえも、
はい、
神様に自分が受け入れられているっていうところから、
うん、
自分が自分を生きるっていうのかな、
はい、
うん、人と比べたりね、人の真似したりじゃなくって、自分らしく生きられるようになってくるので、
はい、
そういうところからだんだん磨かれていくっていうのもあるのかなって確かに思いますね。
でもこう人間こう苦しい状況に陥ると、やっぱりなんかこう自分が大事になってしまうというか、
そりゃそうでしょうね、う
ん、モラルとか思いやりとか、人として大切なことよりも、なんか今この状況を打破することの方が大事みたいになってしまうじゃないですか。そこをなんていうんですかね、こううまく切り抜けるにはどうしたらいいんですかね。
そうですね、やっぱり自分が自分を守っている間は、
うん、
自分がそういう危機的な状況とかね、
はい、
まあ、自分が不利な状況とか苦境に陥ると、
はい、
どうしても他の人を受け落としてでも自分を守ろうとしたくなっちゃうと思うんですよね、
はい、
だからそういう中でも自分が安心できるものっていうものが持てたら、
うん、
他の人に別に追い越されていっても、
はい、
それから人からたとえけなされても、
うん、
自分は自分を生きることができるようになるんじゃないかと
思うんですけどね。やっぱりそこは信仰であると。
まあそうですね。そうですね。まあでも信仰を持ってたら自動的に誰でも、魂が気高くなっていくって、なんか自動的なものでもないような気もしますけどもね、
はい、
クリスチャンであってもいろんなその心の中に葛藤があったり、うん、
はい、
やっぱり足を踏まえたら痛いですし、人に、
はい、なんかね、人間ですからね、
人間ですからね、人にこうけなされたらやっぱり苦しいし、
はい、
嫌だと思うんですけども、
ええ、
それでもやっぱりこう、うん、自分をその中でも分かってくれる、理解してくれる神様がいるっていうのは、
はい、
やっぱりこう自分の自尊心っていうのかな、プライドって、うん、プライドっていうとちょっと違うかな、自分を自分で大事に思う心っていうのをね、
あ、はい、
うん、そういうのをこうやっぱり保てるんじゃないかなって、自分を低めないで済むっていうのかな、
低めすぎず高めすぎず、
高めすぎず、
うん、
どうしてもこう自分をもうね守ろうとして、
はい、
自分でしか自分を守ることができないと、
はい、
もう自分本位になっちゃったりね、
過剰反応的な、
うん、うん、あるいは利己的になってしまってね、はい、で他の人も蹴落としてでもってなっちゃうかもしれないんですけども、
はい、
でもそうじゃなくて神様が結局は自分を生かしてくださって、
うん、
自分を守ってくださって、
うん、
自分を理解してくださってるっていうところから、
はい、
安心感とゆとりみたいなものが
大事ですね、
出てくるとね、
うん、
そうするとやっぱりそういう心がだんだん清められていくのかもしれませんね。
はい、
うん、あとはそうですね、自分の力で心がこう清められたらというふうに頑張ろうとしても、
うん、
限界があるんじゃないかなって思うんですね。
あ、はい、
うん、私はクリスチャンになり始めた洗礼を受けた頃に、
うん、
今日は一日一回も罪を犯さないで過ごそうなんて、
お、
朝起きてからね、
はい、
考えましたけどね、
ええ、
午前中でいつもダメでしたね。心の中でいろんな思いが出てきたりね、でそれで、あ、もう本当に自分の力では無理だって、
うん、
とことんこうなんか打ちのめされた時になってその時にね、
はい、
人は自分で自分が変わることできないけども、
うん、
神様に任せようって思って、
はい、
それで神様に任せるようにしたんですね、でそれからすごく楽になって、
うん、
なんか自分が立派にならなきゃとか、無理してでもなんか変わらなきゃとかじゃなくて、
はい、
この弱い自分を神様が助けてくださるようにっていうふうにね、はい、祈るようにしたんですよね、
うん、
でそれからね、なんかやっぱりこう自分がだんだんだんだん変えられていってるっていうのかな、
うん、
まあ自分自身は前より罪深くなったような気がするんですけども、うん、前は平気でやってたことがだんだんこうできなくなったっていうのかな、
あ、
平気で人に言っちゃったりしてね、 ってたのが、今はそ、あの前はそういうことを平気で言っちゃったななんていうのがね、
うん、
言えなくなったりとか、
ええ、
だからそういう面ではあの自分の心の小さな汚れまで気がつけるようになったっていうのかな。
あ、
はい、
他が綺麗になったから目立つようになったんですね。
そうだといいですね。そうですね。イエス様はね、私たちにイエス様の霊、はい、聖霊を注いでくださって、
はい、
私たちの内側に宿ってくださって、
はい、
内面から清めてくださるというふうに聖書は約束してるんですね、
はい、
で、ガラティアの信徒への手紙の5章22節にこのイエス様がくださる聖霊の御というのが書いてあるんですけども、
はい、
愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと、まあ、いっぱい書いてあるんですけどもね、ね、9つもね
、
最初の3つね、
はい、
愛と喜びと平和、
はい、
これが神様が私たちに与えてくださる身なので、
はい、
それを豊かに持つことがね、結局は魂の気高さにつながっていくんじゃないかなって思いますね。
はい、わかりました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年も福音の波キャンプが8月11日火曜日から13日木曜日まで静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。注がれている愛、あなたに知ってほしいことというテーマで、羽生栄光教会の村田俊一牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは福音の波サイトのイベント案内のページをご覧ください。続いて今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは漫画聖書物語イエス・キリストの例え話です。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は漫画聖書物語です。締め切りは4月17日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
小原恵美でした。
それではお元気で、
さようなら。